ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。レノファ山口は前節 FC 琉球、まあ本当にね台風で試合の開催も危ぶまれましたけど、
ね、
風が強かった中ですけれども、うん、無事キックオフを迎えました、
はい、
18時30分でしたね、うん、9月の18日第37節は FC 琉球戦、1対0で勝ちました。
よかったです。
今日はそのね点を取った佐藤選手にインタビューこの後ね、うん、お届けしますけれども、でもね見てるとまあなんだろう、琉球戦じゃないですか。
そうですね、琉球戦
わかります、いつものパターン、
はい、
なのでもうあれまた今回もかなみたいなのちょっと心配したんですけど、
ドキッとしましたね。ホームのこともあります
しね、ありますね、うん、本当にこう最下位のチームとかにポロッとこう星を落とすってことがあるので、レノファ山口の場合は、
うん、
まあ、そうじゃなくてちゃんとねもうここでもう降格争いからしっかり抜け出すと、
うん、
っていうんだったらもうあれですよ、
下
位のチーム特に最下位のチームっていうのは、うん、星を落としたらもうダメだと、
そうしっかりと勝ち点3を持ってから
ないといけない、アウェーだろうがよ、うん、もういつもだったら私もアウェーだったら1点でもって、
はい、
最低1点とか言うけど、最下位のチームでもそれ分かんないよ、
うん、
あの試合のことだし今までものこともあるから、
うんうん、
だけどでもここでしっかり取っとこう、
うん、
っていうのは思いましたよね。
そうですね、
まあ良かったです本当に、
まあ、
詳しいお話は、
うん、
ポイントをゲットした本人から聞いてみたいと、
ね、
思います。はい、リポーターは徳田智代です。
では自己紹介お願いします。
はい、背番号8番佐藤健介です。
よろしくお願いします。火曜日に山口に、
はい、
沖縄から戻ってきたんですよね。
はい、
大変でしたね、いろいろと。
だいぶ大変でしたね。
あの試合が終わったその次の日、
はい、
タピストで練習されてる様子がツイッターか何かで上がってたんですけど、はいはい、
うん、そうですね、まあ、うん、本当に琉球さんがよくしてくれて、うん、ブランドも貸してくれてってところで、ああやってリカバリーとトレーニングできたんで、うん、まあ、本当に感謝してます、
はい、うんうん、あのピッチが真っ青で、すごい綺麗なピッチだなと思って見てたんですけど、どうでした？
そうですね、本当にまあ試合当日もそうでしたけど、本当にグラウンドの芝生の管理っていうか、うん、環境っていうのはすごい良かったですし、まあ、本当サッカーするには最高の環境でした、
はい、当日はあの、まあ、山口県はちょっと今から台風が来るぞというようなタイミングで、でその沖縄としては、まあ、風がかなり吹いているようにも見えたんですけれども、気象コンディションってどのように感じながらプレーしてました？
そうですね、まあ、昼間なんかはちょっと日が出ててどうかなと思ってましたけど、やっぱ風も強かったですし、うん、まあ、試合前には雨が降ったり、試合中もね結構な雨が途中降ってきたりとかで、まあ、湿度も高かったんで、
うん、
まあ、サッカーするにはちょっとしんどいコンディションではありましたけど、うん、まあまあまあ、はい、
まあそれがね3連戦の最後の一戦ということになりましたけれども、1対0で勝利でした。おめでとうございました。
ありがとうございます。
どのようにあの試合振り返りますか？
そうですね、まあ立ち上がりからまあ自分たちがボール握れるなとは思ってましたし、うん、まあ、その通りにゲーム進んだんですけど、うん、なかなか決めきるところで決めきれなかって、
うん、
まあ何本かねやっぱ不用意な失い方から相手にチャンスを与えることもありましたし、うん、ちょっと自分たちが思い描いたような前半ではなかったんですけど、
うん、
まあ、そんな中でこうダイナミックさだったりとか自分たちからこう前への矢印っていうのが少し欠けてたかなっていうのでハーフタイム修正して、
うん、
まあ、後半はより躍動感持って自分たちがやるようにっていうことでチャンスも増えましたし、まあ、ただね、まあ、なかなかゴールができない中でああやってセットプレーで、まあ、デザインされたセットプレーでしっかりゴールすることができて、
うん、
まあ終盤本当苦しかったですけど、全員がね本当に、うん、やることはっきりして、うん、まあ勝ち点3を持って帰るっていう強い気持ちが前面に出たゲームだったかなと思います。
うん、いや本当にあのデザインされたセットプレーって話もありましたけれども、本当に美しいねセットプレーでした。あのセットプレーってどのように振り返ります？
そうですね、まあ、本当に琉球のスカウティングをしているときに、まあ、セットプレーからの失点が多いっていうのはすごい頭にあったので、うん、まあ、そういう中でスタッフが本当にいろんな、ね、琉球のセットプレーの特徴を調べて、
うん、
どうやったら相手のマンツーマンのマークを剥がせるかっていうのもすごい研究してくれて、
うん、
まあ、試合前日からすごい練習でも取り組んだ結果がああやって出たので、うん、まあ、すごい まあ僕が決めたのは決めたんですけど、まあその以前のこう準備段階でいろんなスタッフだったりとか、まあ選手もそうですけど、まあ一人一人がやることを徹底した結果がああやってゴールにつながったので、まあ本当にチームとして取れた点かなと思います。
でも本当に完全にフリーに、最初マンツーマンに疲れていたと思うんですよね、25番の選手に。はい、で、そこを振り切って、本当にいいタイミングで入っていったと思うんですけれども。
そうですね。まあ本当にあれ練習通りなんで、まあ、僕がこう何かを言うっていうのはないんですけど、まあ本当に一人一人がああいうセットプレーの中でやるべきことをやった結果だと思いますし、まあ最後の場面はね、本当にヒデがああやってブロック作ってくれたんで、まあ相手を振りほどくだけでしたし、そこにジョージがタイミングよくボールも転がしてくれたんで、まあ本当に枠にさえ飛ばせば、まあゴールにつながる、まあシュートね、自分自身が入れられなくても何かが起きるっていうのはすごい頭にあった中で、枠にさえ持ってきゃ入るかなっていうのは少し頭にあって、まあ久々にああいうところでのね、シュート場面だったんで、まあ少しちょっと緊張する場面ではあったんですけど、もう確実に枠に飛ばすことだけは頭に入れました。
なるほど。いや、素晴らしいシュートで、その後の喜び方がもうなんか無邪気な少年みたいな。あの表情されてて、もう私も画面のもうね、前でわーって喜んだんですけれども、一番最初にこう抱きついてね、くれたのが、梅木選手と渡選手だったかなと思うんですけど、どんな気持ちでした？
そうですね。まあ本当に久々のゴールだったんで、まあ自分自身も嬉しかったですし、うん、ただもうちょっと大人の喜び方すればよかったかなっていうのは、今振り返ればあるんですけど、まあでもそんなことよりも多分、そういうのを忘れるぐらい嬉しいゴールだったんで、あそこにね、ああやって仲間の選手とかがこう喜びに来てくれるっていうのはやっぱ嬉しいことだし、まあ良かったです。
はい、いや多分わかんないけど、チームメイトも圭介選手のゴールだからすごい嬉しかったっていうのある気がするんですよ。これまで、これまですごくね、なんというか、本当にこう点はね、山口に来られてから、初ゴールということにはなりましたけれども、それ以上の助けだとか活躍をされていたので、みんな嬉しいゴールだったと思いますよ。
まあそう言ってもらえるのは嬉しいんですけどね。もっと早く取れよって感じですね。
いや嬉しかった本当に。でそれが決勝ゴールで、さっきもおっしゃいましたけど、しっかりとまあコントロールしてというか、試合を締めることができましたね。
はい。
うん。
そうですね。まあ本当に関君を中心として。まあ、陣だったり、その日で、まあ、タカもそうですけど、ディフェンスラインの選手がね、声を常に90分間切らさずに、声出して、全員のことをね、鼓舞してくれるんで、まあ、前も体張りやすいですし、しんどい時にやっぱ声があるだけで、少し一歩二歩が出たりとかね、そういうのも、少しずつチームとして成長してきてますし、やっぱ 1-0 で勝てるチームっていうのは、やっぱ、上に行けるチームだと思うので、まあこういうのが継続していければいいかなと思います。
そうですね。あと一つ何と言いますかね、圭介選手の自体が本来持つプレースピードっていうんでしょうか。そういったものをこう発揮しやすくなってるのかなみたいなのを最近ちょっと試合を見てて思うんですよね。この点については何か思ったりしてることありますか。
そうですね。まあ高が加わったりとか、まあ鳴岡ひかるが入ったり、まあ、まあ、渡るとかもそうですけど、プレー時間一緒にやることで、自分のサッカーのスピードだったりっていうのが相手に伝わってきたことで、今、ここのタイミングが出すんだよっていうところでしっかり動いてくれますし、逆にちょっと時間作りたいなって時はちょっと寄ってきてくれたりとかもしますし、まあ、サッカー感って言ったらあれですけど、いろんなタイミングが合うようにはなってきたので、まあ、だからこそね、もう残り5試合しかないんで、なんとも言い難いんですけど、まあ、こういうメンバーでもっともっと長くゲームができればもっといいのになっていう思いはありますけどね。はい、
今めっちゃデジャブだな。去年の今頃。
去年も言いましたね。
では最後にサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、残り5試合、チームとしては、まあ、全力で戦うので、サポーターの人も全力で一緒に戦ってくれれば嬉しく思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まあでも声は弾んでますよね、やっぱりね。
そうですね。
ゴール決めて、それが決勝点になって勝ってますからね。
うん、そうですよ。
で勝ち点3で、で順位がちゃんと上がって、で 降格争いをしている岩手グルージャ盛岡、まあ、これが21位なんですけど、勝ち点10イコール10ゲーム差ついたみたいな話になってくるわけじゃないですか、うんうん、星勘定的にはね、
はい、もう後半ですから、
まあ、後半ってもう最終盤に差し掛かってますから、
あとね、もう試合
です、あと5試合でしょ、ね、うん、それ考えたらまあ普通に考えてよほどのことがない限りはもう脱出したかなっていう気はするんですけど、はい、うん、まあ、まだ今言ったように星勘定的にはまだ可能性がなくはないので、
そうですね、確定ではないから、
もう一回、うん、もう一回勝てばってところですよね、
うん、頑張ってほしいです。
はい、今レノファ山口は全22チーム中14位っていうところですよね、う
ん、ちょっと上がりました。
13位の東京ヴェルディと水戸ホーリーホックには勝ち点3あります、
はい、
でその下ブラウブリッツ秋田とは勝ち点が並んでいて、得失点差でレノファ山口が上、ヴァンフォーレ甲府とは勝ち点、とあと金沢が16位と17位なんですけども、甲府と金沢とは勝ち点が一つだけ違うっていうところで、
うん、
まあ、この辺ちょっと団子っぽいんですけど、
そうですね、ちょっと詰まってる、
そうですね、次もでも、うん、ここ4試合負けなしですから、
そうですよ、
9月に入ってから負けがないところですね、
いいです、いいですよ、
とね、
素晴らしいです。
はい、次の試合またちょっとアウェイが続くんですけど ね、
そうですね、う
ん、明日24日午後2時から、ザスパー草津群馬とですねアウェイ戦でございます。でその後10月2日日曜日は下関に、まあ、あのホームでね、
はい、
帰ってきて下関で岩手グルージャー、ね、そうですね、盛岡と、で10月9日の大宮アリージャーは、ナックのアウェイゲームなんですけれども、ユダで私と鳥海さんとね、あとスポーツ、うん、コメンテーターの鳥海さんと一緒、私が MC して、あとゲストに鳥海さんをお呼びして、ライブビューイングを行います、うん、まあ、他の会場でもあるんですね、確かね、
そうですね、
温度三白さんとかもやりますしね、うん、でビファーレン長崎の方は今度は、ユダ傍聴園さんでライブビューイングの予定、来週水曜日から、参加者募集がスタートするという情報も入ってきております。
盛りだくさんだ
ですね。最終戦はジェフユナイテッド千葉、10月23日日曜日午後2時ミラスタでございます。
はい、ホームです、
最終戦ホームですね、うん、はい、以上ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。